失礼します。
ようこそ視聴室へ。
今月も飯田市の佐藤健市長にお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
5月もこう下旬に、ねなってきまして、
はい、
日中も結構暑くなってきました ね,
ねえどうします地球温暖化ってね言われてるっていうか、それがなかなかなんていうかな、実感が本当に去年も一昨年もね、はい、これが地球温暖化かみたいな夏は早いし暑いしっていう感じですけど、今年の夏も早く来て暑いんですかね。
年々気温が上がっていて、うん、でこれはきっと温暖化の影響だというふうにこう実感されている方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、うん、はいはい、あの飯田市としてもその環境文化都市というところで、はい、目指すこう都市像というのがあったりするわけですが、
はい、
ちょうどそのまあ環境文化都市をこう掲げて、うん、今年30年を迎えたということで、ね、
はい、
その環境文化都市の考え方、うん、そして今までの歩みというのをまずは教えてください。
そうですね、歩みっていうなかなかこう30年を一言で言うの難しいんですけど、1996年にね、あの当時 の, あの飯田市の、まあ、総合計画を作るときに、この将来都市像として環境文化都市っていうのをこう掲げたわけですけども、まあ、あの当時の、様子を想像してみるに、今みたいにね環境っていう言葉をこう政策テーマというかに掲げるっていう感じがまだまだ少なかったんじゃないかなと思いますし、環境って言われたら自然環境を守るとか、まあゴミをあの出さないとかね、はい、そういう感じだったのかなとは思うんですけども、まあ、当時 の, あのそういう状況の中で環境の取り組みをこう市民の文化に高めるぐらいまでやっていく、まあ、そんなあの都市像を将来都市像だっていうふうに言って、そのなんていうか先見の明というんですかね、あの当時のあの人たちの考え方っていうのは素晴らしいなと思うんですけど、まあ、そういったあのものを掲げた中でいろいろな取り組みを言い出しやってきて、例えばその太陽光発電の関係で言えば市民共同発電みたいなことをね、
はい、
全国に先駆けて始めて、まあ、その後地域環境圏条例みたいなものができて、地域でその太陽光発電をやったらその得られた利益の一部がね地域づくりに使われるとか、まあそういう仕組みができてみたり、あるいはその太陽光発電の一つであるメガソーラを使ってね地域マイクログリッドを作るっていう、まあその取り組みがあの環境省の脱炭素先行地域として選ばれたりとか、まあそういうこういろいろなこう積み重ねというかねやってきた。そういう歴史であるわけで、はい、まあ、そういう太陽光の話もそうだし、あのゴミの分別とかもやっぱりずっとこう市民の皆さんが続けてきてくれていて、まあ、引っ越してきた人がねびっくりするっていうくらいこうしっかりやっていただいてるわけですけども、うん、こういったものがこう積み重なった30年かなっていうふうに思いますね、はい、
96年にその環境文化都市をこう、ま初めてまあ示してっていうところでしたが、まあ、その後の2007年にはあの環境文化都市宣言も行ったということですね。
はいはいはい、そこはあれですよね、96年にまあそういう形で市 の,、ね、あの将来都市像として掲げましたけど、やっぱりこれはやっぱりこうずっとこれからも市の在り方として確認しておこうということで、これ市議会があの中心となってやっていただいたんだと思いますけども、まあ、そういうあの、みんなで確認するという意味でね、そういう宣言を出したっていうようなことで、あの市民の代表としての市議会もあの、行政側だけじゃなくてあの市民としてもやるんだぞっていう、まあ、そういうことでねやっていただいたんだと思いますけどね、はいはい、
そして、まあ、そういった環境に取り組む課もいくつかある中 で,、
うん、はいはい、
でだんだんとこの組織改編の中で名前が変わってきたりもしていたりするわけですけれども、あの2021年にその2050年飯田ゼロカーボンシティ宣言も行って、その脱炭素、うん、二酸化炭素の排出をまあ実質ゼロにしようとい う, こう取り組みも始まっておりまして、はいはい、うん、そのあたりこうやっぱゼロカーボンシティ推進課の皆さんが中心となってやっていらっしゃいましたね、
うん、そうですね、 蚊の名前って意味で言ったら昔はあれですよね、地球温暖化対策課とかね。
そうですね、
まあ、まあそういう意味で分かりやすくね、ゼロカーボンシティ宣言をしたので、はい、ゼロカーボンシティ推進課という形でこう脱炭素とか省エネとかね、そういう取り組みをやりますっていうのをこう中心に担う課が、まあ、そういう名前になってるんですけどね、
はい、
うんうん、
そしてその二酸化炭素の排出量を抑えるためにそのエコドライバーを増やそうというところでは、
うんうんうん、
あのリンゴ並木沿いのエコハウスの中にも、
はいはい、
あのエコドライブシミュレーターを導入して、
はい、
あの皆さんにやっぱ体験していただいているっていうのもありますね。
ありますね。あれはあの環境文化都市の推進のプラットフォームとしてあの作られているウゴクルっていうね、はい、あのチームの中でこう、うん、そういう市民の皆さんがこうむしろ主導をして、うん、行政というよりは市民主導でああいう、エコドライブ運動みたいなのがね、
はい、
始まっていて、すごくなんていうんですかね、言い出しらしい取り組みじゃないかなと思いますけどね。
2050年に向けてこう二酸化炭素の排出量を実質ゼロにするという取り組みがこう継続されていたりするわけですけれども、うん、
はい、
今後そのまあ環境文化都市のこう実現に向けてどのようなことにこう取り組んでいきたいかというところを最後にお聞かせください、うん、
は
い、
まあ、環境文化都市、まあ、実現というか何かゴールがあるというよりはね、はい、やっぱりさっき言ったようにあのいろんなあの環境への取り組みっていうのが市民の文化と言えるぐらいに浸透する、まあ、そういう町にっていうことではあるので、これまでやってきていることをこれからもずっとね続けていくっていうことが一つあると思いますが、あの今あの新しい取り組みとしてあるのが信州大学のね、
はい、
あのグリーン水素、太陽光からあの水、太陽光と水で、水素を分離して作っていくっていう、非常にこうなんですかね、あの実用化されればほとんどあのコストをかけずに水素が作られるっていう、まあ、そういうあのことになるので、あの世界のエネルギー事情を大きく変えるかもしれない研究なんですけども、これはあの飯田市のエスバードでね実証研究をしてもらうっていうことになっているので、まあ、これを一生懸命こう応援しようということでやってます、はい、でこれはあのそういう、うん、CO2 出さないという水素の特性をこう、活用するっていうことでもあるんですけれども、あのそういうあと新しい研究が飯田で行われることで産業振興ね、新しい産業の、 あの、産業づくりにもつながるんじゃないかということで、まあ今までの環境への取り組みがこう減らすとか守るとかっていう、まあ、そういうことだったとすると少しこう攻めのね、環境への取り組みってことになると思うんで、そういう環境でこう地域の産業が活性化するみたいなね、そういうことが次のステップとしてこう出てくるといいなというふうに思ってます、
はい
はい、
ぜひあの市民の皆様もそのあたりにご注目ください、
はい、
では、今月のリクエストをお伺いしたいんですけれども、今月はいかがいたしましょうか、
はいはい、あの今月ねゴールデンウィークがあって、今年もオーケストラともに音楽祭で非常にこう盛り上がりましたけど、今年の名曲コンサートの最後の曲、ラストの曲があのラヴェルのボレロというね、非常に人気のある曲で、あの素晴らしい演奏だったんですけども、ボレロをかけると20分かかっちゃうので、あのボレロをですねギター1本で、やるっていう押尾幸太郎さん あの演奏がありますので、こちらをお送りしたいと思います、
はい、かしこまりました。佐藤市長ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。